大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今日はどんな方が登場してくださるのでしょうか。まずは自己紹介をお願いいたします。
日本大学生物資源科学部暮らしの生物学科に所属している学部3年生の大塚あやみと申します。私の学科では生物分野について広く学んでいます。微生物や植物、動物など様々な分野の専門の先生から学ぶことができるので、多角的な視点から物事を見る力を養うことができます。大学3年生になると興味のある分野を一つ選び研究室に入ることになります。私は園芸研究室を選び、農作業やメロンの遺伝子の実験を主に行っています。畑で研究対象の野菜や果実を自ら育てて研究に使っています。最近は畑で白菜や大根、カブなどの冬野菜が取れるようになったので美味しくいただいています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、自己紹介からしていただきましたが、今週は藤沢市役所広報シティプロモーション課にいわゆるインターンとして参加してくださっております2人の学生さんにご登場いただきます。今日は大塚あやみさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて先ほどの自己紹介にもありましたけれども、大塚さん、日本大学生物資源科学部暮らしの生物学科の3年生ということですが、そもそもこの学科を選んだ理由というのはどんな点だったんでしょうか。
はい、私が日本大学生物資源科学部を選んだ理由は、高校生の時に生物について学びたいと思い、私が住んでいる神奈川県内で大学を選んだからです。私の所属している暮らしの生物学科は他の学科と少し違い、生物について一通り専門知識を学ぶことができ、その中から一番興味を持った分野を選ぶことができるのが魅力です。ずっと面白いと感じていた生物の勉強をすることができ、日本大学で学ぶことができてよかったなと感じています。私は植物が専攻なので、大変なところは畑に虫がいるところです。最初は対処できませんでしたが、今はだんだんと慣れてきて、イチゴについている虫を取り除くことができるようになりました。毎日新たな学びがたくさんあるので、残りの大学生活も楽しみたいと思っています。
大塚さんは虫が苦手だったんですね。そんな虫とも今は平気でね、触れ合えるということですけれども、本当に自然豊かな場所で学ぶことができますこの日本大学ですが、大塚さんが一番幸せと感じる瞬間ってどんな時なんですか。
私が一番幸せだと感じる瞬間は、家で飼っているペットのオカメインコと遊ぶ時です。幼少期から動物を飼っていて、動物と触れ合うことがとても好きです。オカメインコの他にも小桜インコやフェルトを飼っていました。今飼っているインコは5年前から家で飼っていて、オレンジ色のほっぺたがチャームポイントです。遊ぶといっても犬のようにボールを投げて取ってくる遊びや散歩はできないので、頭を撫でたり手に乗せたりして一緒に遊べます。頭を撫でてほしいときに頭を下げてアピールしてくるのがとても可愛いです。
可愛らしいですね。そしてほっぺたがオレンジ色というのもね、また可愛らしいですが、ペットのお名前っていうのもお伺いして大丈夫ですか。
はい、うちのペットの名前はルナちゃんです。
可愛らしいですね。それはどういった理由でつけられたんですか。
妹が決めて、特にあまり理由とかはなかったですね。
そうなんですね。ペットと触れ合う時間が癒しの時間ということですが、大塚さんは横須賀ご出身ということで、地元の海とこの湘南藤沢の海の違いって何か感じられますか。
横須賀には海上自衛隊の横須賀基地や米軍基地があり、海上艦艇や潜水艦が停泊している様子を見ることができます。私は小学生の時に軍港巡りという日米の艦艇を見ることができる船に乗ったことがあるのですが、間近で見るアメリカ海軍や海上自衛隊の艦艇の大きさに感動しました。海軍港として発展してきた点が横須賀の海の特徴だと感じています。逆に藤沢の海は海水浴やサーフィンで海自体を楽しめるという印象があります。 横須賀ではなかなか海水浴を楽しめる場所は少ないので、とても羨ましく感じています。また、江ノ島や江ノ島水族館など、楽しい観光スポットが近くにたくさんあるところも素敵だなと思っています。
大塚さんは下のお名前に海という漢字も入っていますので、やっぱり海はお好きですか？
そうですね、海好きです。
横須賀の海と藤沢の海を楽しめているという大塚さんですが、日頃何か心がけていることや大切にしていることございますか？
はい、私が日頃心がけていることは今の時間を大切にすることです。これは大学3年生になり研究室に配属されてから意識するようになりました。私は現在研究室でメロンの巻きひげ遺伝子について学んでいます。今研究室でやらせていただいている卒業研究や勉強はこれからの人生でもう二度と経験できない特別な時だと考えています。大学を卒業した時に胸を張って充実した大学生活だったと思えるように過ごしたいと思います。
大塚さんは研究はお好きですか？
そうですね、実験も楽しくて好きですね。
そうですか。本当にね、学生生活を楽しんでいらっしゃるということですが、大塚さんから見た藤沢の魅力、どんなところになるでしょうか？ご紹介いただけますか？
はい、私がおすすめする場所は遠藤五所見地区です。10月3日に藤沢市の遠藤五所見地区で開催された温泉ガストロノミーというイベントがあり、私は日本大学の学生としてイベントスタッフで参加させていただきました。これは藤沢市の豊かな自然の中を歩きながら地域のおいしいものを食べ歩くというイベントです。そこで遠藤五所見地区を初めて歩いたのですが、引地川のきれいな水やカワセミ、富士山を見ることができて大満足でした。温泉ガストロノミーに参加している藤沢市民の方たちも、皆さん笑顔で楽しそうに参加されていたことも印象的でした。藤沢の代表的な観光地である江ノ島とは違った雰囲気で、のんびりとした時間が流れているように感じ、とてもお気に入りの場所になりました。
大体皆さんに藤沢の魅力をお伺いすると、南の方をね、言う方多いんですけれども、大塚さんはあえて北部をご紹介してくださいまして、すごいですね、2ですね。
そうですね、初めて行ったんですけど、とてもいいところだなと感じました。
ですか。ぜひね、北部の魅力もたくさんの方にね、伝えていただきたいと思いますが、まだ訪れたことはないんですけれども、行ってみたい場所とか、またはもう一回行ってみたい場所っていうのは、大塚さんの中でありますか？
はい、もう一度行きたい場所になるんですけれど、江ノ島です。最近はコロナ禍ということもあり、観光地にあまり行けていないので、久しぶりに行ってみたいです。シラスが有名だと思うので、シラスを使った美味しい料理を食べたり、江ノ島からの景色を楽しみたいです。
ぜひ、ではね、江ノ島の方も楽しんでいただければと思いますが、大塚さんのこれからの目標や夢についても教えていただけますか？
はい。今の私の目標は小さなことですが、普通自動車の免許を取ることです。それまでは免許が欲しいとはあまり思っていなかったのですが、社会人になったら自動車を運転できる方が便利だと思ったので、今年の6月から自動車学校に通い始めました。マニュアルで免許取得を目指しているので、ギアチェンジに苦戦することも多いですが、頑張りたいと思います。免許を取ることができたら家族を乗せて温泉旅行に行ってみたいです。
まさかのマニュアルなんですね。
そうです、ちょっと苦戦してるんですけど、頑張っています。
大塚さんと初めてお会いした時のイメージからは本当にね、ガラッと変わることがね、私の中では多いんですけれども、結構アクティブなんですかね。
そうですね、休みもほとんど出かけたりしていてアクティブだと思います。
そうですか。あとどれくらいで免許は取れそうですか？
あと7回ほど車に乗ったら取れそうです。
そうですか。じゃあぜひね、なんかマニュアルの運転をしている大塚さん、私もね、ぜひ見たいなと思いますので、免許取得に向けてぜひね、頑張っていただきたいと思います。さあ、それでは最後の質問になりますが、ラジオをお聞きの藤沢の市民の方へ、大塚さんからメッセージを最後にお願いいたします。
いつも大好き藤沢のコーナーをお聞きの皆さん、 今日は日本大学生物資源科学部のインターンシップ生として藤沢市役所のラジオ出演をさせていただきました。藤沢市は江ノ島という大きな観光地だけでなく、豊かな自然あふれる良い市だと感じることができ、とても勉強になりました。実はラジオは今まで聞く機会があまりなかったので、自分が出演することは夢にも思っていませんでした。これも何かのご縁だと思うので、これからはラジオを聞きたいと思います。この度は本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今週は藤沢市役所広報シティプロモーション課にインターンシップで参加してくださっておりますお二人の学生さんにご登場いただいております。明日のこの時間はもう一人の学生さんの登場となりますので、どうぞお楽しみに。大塚さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。